アルビノエンターテイナー、粕谷浩二です。さて、今回もリモート収録でお送りします。まずはね、僕の近況話ですけども、僕の近況っていうか、みんなどうよ、みんなどう、ニュースとかでもちょこちょこ取り上げられてましたし、利用している方々はじわじわとその流れ、波のうねりの始まりみたいのを感じ始めてると思うんですけど、セブンイレブンがね、かのコンビニ最大手さんですか、セブンイレブンさんがついに、うちもね、7月1日からレジ袋有料化しますからねっていうので動き始めましたね。遡ること2月11日の配信でも結構たくさん話したと思うんですけど、7月から全国の小売店がレジ袋を有料化することにもうなってるんですね。これ決まってるんですよ。だからコンビニ、スーパー、その他もろもろ、そう、今までサービスでね、無料で何か物を買ったらレジ袋に入れて渡してくれてた、その小売店、すべての小売店が2020年7月からレジ袋を無料配布してはいけませんと。レジ袋という資源を、なんて言うんだろう、みんなが責任を持って使う意識向上とかの、狙いもあって、レジ袋をいくらかで販売して、でお客さんもレジ袋を買って持って帰るっていうところに、ある種意図的に違和感を植え付けるみたいな、そういう感じがあるよね。で、全国的にこのタダで使って捨ててるプラスチック製品とかをもうちょっと減らしたり、環境のためにはなるべくなくしたりしていきましょうよというね、そういう流れがあるわけですよ。で、セブンイレブンさんが、その流れはずいぶん前から決まってたんだけど、セブンイレブンさんがようやく、うちも世の中の流れそのまんまで、有料化レジ袋しますよ。んで、あれ？3円だったかな？ 3 円とか5円とかなんか、そういうぐらいで、うちはやりますみたいなことを正式発表したんですよね。で、6月にもなりましたし、いよいよ来ますね、みたいなことになってるんですね。で、このタイミング的にも、ちょっと悪い意味で絶妙で、じゃあその、レジ袋が有料化することによって、資源、環境のことを考えて、じゃあマイバッグを持ちましょうみたいな流れになるんだけど、マイバッグ、そのずっと使っているマイバッグを持ってきて、それに商品を入れて持ち帰るみたいなことが逆に衛生とかにどうなんだろうっていうね。そういうところがちょっと悩ましいタイミングでしたね、今回ね。そう、マスクとかに関してもね、いろいろみんなが気をつけてねっていうことではあるんだけど、使い捨てマスクがやっぱ結果一番いいんだけどねみたいなことにはなってるじゃない。だからね、悩ましいよね。でもだけど、本当地球のことを考えて、全世界的にも、海、海洋へのプラスチック流出とか大問題だから、地球のことを考えて、全人類で気をつけていきましょうみたいになってて、日本でも2020年7月からレジ袋は有料化ですって決まって動いてるわけですから、 そうね。両方気をつけて、やっていかなきゃいけないな。感想とも意見とも言えない、なんか、ふんわりしたことを今僕は言いましたね。ふんわり名人、粕谷浩二です。で、まあね、あの頃、僕、どんくらい話したのか忘れましたけど、結果、2020年の春先ぐらいから、僕はとりあえず、なるべくマイバック運動を自分なりに始めてみようと思ったわけですよ。ほいで、よく頻繁に使っているスーパーには、でかいね、でかいマイバッグ、レジ袋 L が2個ぐらい、2個以上入るぐらいの、そのでかいマイバッグを持って行って、で、スーパーで、2、3日、3、4、まあ、とりあえず何日分かをごっそりまとめ買いして、ごっそりそのでかいマイバッグに入れて、帰ってくる。だレジ袋はいらないです。っていう生活をスタートして、まあ何ヶ月か経つわけですよ。で、僕はね、そのスーパーにマイバッグを持ってまとめ買いに行くっていう、その生活には、もう完全に慣れたのね。だから、スーパー買い出し行こうって思ったら、そのでかいマイバッグを用意して、で、あとはスマホだけだよね、持ち物はね。スーパーに行って、でかいマイバッグ片手にね、買い物カゴ。買い物カゴがいっぱいになるぐらい、まあ一応こう、買い込むわけね。で、何日分かの食材とか飲み物とかを買い込み、レジに行き、これでお願いしますってマイバッグを差し出し、で、店員さんももう僕のパターンだいぶ慣れてるから、はーいっつって、ありがとうございます。ご協力ありがとうございます。みたいな感じになって、で、レジを通しマイバッグに入れてくれて、で、お会計は、電子マネーで、はい。ピー。で、レシートだけもらって。そうだ、レシートだけもらって、で、あとはマイバッグに入れた、買ったもの、商品を、肩に担いで、で、持って帰るという。そういう生活が、随分慣れたの。だけどね、だけども、コンビニはね、まだ僕始められてないんだよね。というのも、コンビニにね、行くときは、まあ、そんなにさ、スーパーでの買い出しぐらい、ごっそりまとめて買ってくることはほぼないわけ。それよりは、コンビニにあるちょっと高い甘いものが食べたいときとか、あとはいきなれたスーパーじゃない、なんか違うものが欲しいな、ちょっと欲しいなっていう時にぐらいでコンビニに行くわけよ。僕のパターンとしてはね。そんぐらいでコンビニに行くから、そのスーパーに持ってってるデカデカマイバッグを持っていくのはちょっと、あれでね。ちょっとあれでさ。だから、結果ね、フラッとコンビニ、あ、コン、今日はコンビニに行こうって思ったら、適度なマイバッグが今のところまだ用意できてないんだよね。で、しかもさ、そんな気分でコンビニに行くから、コンビニの新商品お弁当だとか思って、お弁当を買いたくなったりするわけね。だけどさ、僕の手元には、ちょっとした、トートバッグみたいな、ちょっとしたトートバッグ、学生が今日一日の、教科書とかノートとか、文具を入れているのにちょうどいいぐらいの、縦長のトートバッグは一応手元にあるのね。だけど、それを持ってっちゃうと、お弁当がね、横幅が入んないんだよね、あれね。だね、うまいことね、コンビニのお弁当を横にして持てるぐらいの 中ぐらいのマイバッグが今のところないので、どうしようかなと思ってる。コンビニどうしようかなと思ってるね。でも、僕はそういう変化とかはちゃんと捉えていきたいし、まあ、やっぱ地球のことも考えていきたいし、で、実際その1回のお買い物につき3円とか5円とか、毎回払って有料レジ袋を買って帰ってくるのも、ちょっと嫌だから。だから、コンビニに行く用のマイバッグをね、そろそろ用意しなきゃなとは思ってるね。あ、と、話してまいりましたけども、今回はね、リモート収録パターンにしては、ちょっとまた変わった流れになりますので、あんまり、この僕のパートで喋りすぎずに、まずは本編に入りたいと思います。それでは、今回もリモート収録ではございますが、楽しくお送りしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
プロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、先日美味しいピザを食べている夢を見ていて、で、ふわーっと意識が現実に帰ってきたら、めちゃくちゃ、あん、あん、あん、あん、あん、あんって口がなってて、ちょっと自分としても、恥ずかし可愛かったです。ピザを食べている夢を見て、あん、あん、あん、あんってやってる 自分に目覚めて出会って、恥ずかし可愛かったです。粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二があんこ大好き声優平井まさゆきと一緒に楽しくトークしながら、変わらない味わい、穏やかな温かみ、そして新しい発見や情報などなど、さまざまな僕らの美味しい魅力をお届けするポッドキャスト番組です。そんなわけでね、ちゃんと説明をしておきますね。世の中2020年6月に入りまして、少しずつ動きながらも、まだまだ模索しつつ、どこまでできる、どこまではまだやらない方がいいって、こうね、みんなが恐る恐るみたいな感じで、進み始めてきているという、そういう昨今でございますけども。でも、まあ、テレビドラマがね、撮影再開とか、あと、まあ、その4月ドラマが、そろそろちゃんと放送開始とかっていうことになってきまして、まあ、世の中、これからの形を、なんとか、みんなで決めながら、動き始めているという、そういう状況じゃないですか。でね、そんな状況を見ながら、いろいろ考えて、今回もちょっとリモート収録にしようということにした、僕ら、プロジェクトワンサイズのポッドキャスト、三色丼ですけども、本当にいよいよ次回、6月21日配信分からは、4月11日配信分以来、まるまる2ヶ月ぶりに、平井さんに、うちに来てもらって、で、顔を合わせ、通常に近いけれども、感染対策はしっかりした上で、会って、リモート収録ではない通常に近い形の収録配信にしたいと思っております。なので、まあね、とはいえその次回の収録までに世の中の動きが何かあったら、またそれはその時考えますけれども、そういう方向に行きましょうということにしまして、今から未来進んでいくべく、今回が本当に予定ではリモート収録ラストという形で進んでいきたいと思います。そんな今回ですけども、なんと、どんぶりちゃんから メールが来ています。差出人は黒桃さんからです。笠谷さん、平井さん、こんにちは。ふと思ったのですが、番組タイトルが三色丼というからには、今後3人目のパーソナリティが加入することはあるのでしょうか。番組初の女性パーソナリティとか。もし3人目が加入するとして、お二人はどんな人材が必要だと思いますか、教えてくださいとね。ふと思ったんですってね。ふと思ったにしてはなかなかこう、なんて言うんだろう、僕なりには面白いな、このメッセージ。意外性があって面白いと思うメッセージをいただきました。ねえ、どうでしょう。平井さん、どう思います？平井さんの意見もぜひ聞きたいね。ということで、ここからはツイッターを見ててもわからない平井さんの近況を僕と一緒に所長するコーナーに参ります。このメールのね、このメールについてのコメントとかも話してくれてるはずなので、聞いてみたいと思いますよ。でね、さっき、結局、今回も、僕は平井さんが何を喋ったか、中身はまだ聞いてないので、本当に皆さんと一緒に初めて聞く所長を迎えることになるんですけど、そのデータ的にね、どんくらいの長さあるのかなと思って、その平井さんから送られてきた音声ファイルの長さを見たら、今回はなんとすごい長めに話してくれてるっぽいのね、今時間だけ見るとね。だからちょっと何か期待値が上がってきてて、ちょっとワクワクしてるので、早く平井さんの喋りを聞きましょう。そんなわけで参りますよ。僕と一緒に所長を迎える時間です。自宅からの平井さん、よろしくどうぞ。
改めまして、こんにちは。あんこ大好き声優、平井正幸です。
こんにちは。
いやー、暑いですね。もう6月に入って、ま、梅雨はもうちょっと先なのかな、
関東はね。
でもやっぱりこう湿度が高いですね。
わかる。
もうだんだんこうもわっと湿度が上がってきてますよね、
うん、
やっぱり暑さも相まって、なんていうんですかね、不快指数がどんどん急上昇していってる感じですけれども、皆さんいかがお過ごしですか。もうこのうちのですね、自宅の収録スペースがもう完全に風の流れがないので、
あ、
暑いんですよ。
平井さん、
なかなかね、閉めきカーテンをね閉めて、ちょっとギュッとしたところで収録してるんでね、
DIY の収録ブースだからね、
下手するとこう脱水症状に陥りそうになっちゃうんですけどね。
気をつけて。
いや、もうそこは水分取りつつ気をつけつつ収録しているわけなんですけれども、そうですね、いや、もうね、こればっかりはもうどうしようもないですよ。夏本番になったら、まあクーラーつけるかなっていう感じではあるんですけれども、まあ、今のまだちょっと夏若干手前なんで、まあ、窓を開ければなんとか、収録スペースじゃなければなんとかしのげる状態ではあるんで、いい風は入ってきてるんで、ちょっと気持ちよく過ごしていこうかなと、そういう今日この頃でございます。
なるほどね。
はい。あ、それでメールをね、黒桃さんありがとうございます。新メンバーですか。あー、そうですね。なかなか、あ、そうね、三色丼、新しいメンバーか、考えたことな かったからな。まあ今まで3人でやってきたりとか、まあ今2人ですけど、ね。そうですね。もう一人、新しいメンバー増える?増やしたい?増やしたくない?どっちだろう。いや、僕はもう、バリバリウェルカムではあります。なんかね、こう、ワンサイズの三色丼聞いてて、この二人の間に入ってトークしたいんだっていう熱い思いを、こう、持ってる方がいらっしゃれば、マジっすかと。
なんで驚いたんだ。
本気ですか?本当ですか?ん?大丈夫ですか?いや、違うか。と、まあ、聞きはしますけど、でも、その心意気や、よしと、やっぱり、嬉しいですよね。なので、もしそういう、入りたいんだっていう気持ちが、意欲がある人が、こう、現れてきたら、僕は、もう、バンバン剤で、いらっしゃいませって、ウェルカムですよ。
おー。
う
ん、
どうだろう、カスヤ。
おーですよ。
あ、でもね、やっぱりね、こう、入りたいっていう気持ちはありがたいんだけれども、ちょっとね、あれだね、募集条件みたいなの?
お
あるかな?何か。
どんな人材?
ちょっとこういう感じの人は嫌だ、みたいな。
こんな新メンバーは嫌だ。
鉄拳みたいな、ネタ、鉄拳さんのネタみたいになっちゃうんだけど。うん、なんだろうね。
こんな新メンバーは嫌だ。
例えばね、そうね、思いつくところで言うと、ああ、そう。名前。名前がね、僕とか、カスヤと被ったりするとね、そういう人はちょっと NG かな。
なんでだよ。
うん、残念ながら。
なんでだよ。
例えば、カスヤマさんとか。平家さんとか。
別にいいじゃねえかよ。
例。この例よ。うん。なんか、どっち呼んだのみたいなのがね。怒ったらちょっとややこしいんで。
大した話じゃねえ
な。ね、名前がちょっと被ったりとか、ちょっと似てる人は。
いやいやいや。
ちょっとごめんだけど。
名前で差別なんかしないよ。
お断りするかな。
名前で差別なんかしねえぞ。
あとね、貧乏ゆすりする人ね、こう、テーブルの上に、こう、ボイスレコーダーを置いて、収録してる状態なんで、
はい、普段ね。
カスヤのうちではね、うん、そういう状態なんで、こう、終始、カタカタカタカタカタ、カタカタカタカタ、カタカタカタカタって、やられちゃうと、ちょっと、ね、ちょっと、音が入っちゃったんで、揺れてるんで、NG ですになっちゃうから、ちょっとそういう人もお断りさせていただこうかな。申し訳ないんですけど。
これはボケっていうか真面目な話じゃないか。
なんだろうこれ。なんか重箱の隅をつつくような感じになってきちゃうんだけどね。あと、何ですかね。あとね、毒舌をね、こう、ぶつけてくる人。まあ、ちょっとね、カスヤはどうかわかんないんだけど、僕はね、ちょっと、ビクッとなっちゃうんでね。ちょっと、臆病なんで、優しく接してくれる人がいいですね。
平井さん、とんがった話とか口調嫌いだからね。
個人の好みかっていう。まあ、でも、いいんですよ。毒舌って言っても、その、種類はいろいろあって、まあ、結構、軽いノリの毒舌だったりとか。軽いノリ?優しめの毒舌だった
ら
全然 OK なんですけどね、
こう人を傷つけるの
はよくない、人を拒絶するような、
同じこと言ってた、
壁ですみたいな。そんなシャッターガラガラ降りてますっていう感じの毒舌はちょっとね、精神的にね、応えるんでね。ちょっと断りさせていただこうかなと。はい。あとはそうですね、あと、霊感ある人。
はぁ?
霊感ある人。これをね、なんか、 いや、別にいいんですよ。霊感あっても。いや、すごい才能だと思う。才能？
何
だと思うんで。
急にフォロー入ってきた、うん、どういうことだよ。
ただね、こう、霊感あるからといって、こう、ちょっと収録してる最中にね、こう、あれ？後ろに誰かいる感じが。
いやですね。
ちょっと気になるんですよね、みたいな目線をね、こう、送られると、あれ？あれ？僕の後ろに誰か、いや、いないけど誰かいるのかなみたいな、ちょっとドキドキして、こっちもね、心臓に悪いんでね。基本、平井はビビリなんで。
なんだ
霊感はゼロなんですけど、怖いもの苦手なんで、まあね、ちょっと、ね、お断りさせていただこうかなと。どうなんだっていう条件ではあるんですけど、でも、まあ、その他、全然、ウェルカムですよ。そうそうそう。新メンバーの話は置いといていいのか。置いといて、ちょっとね、今日、いろいろバタバタしてまして、それはなぜかって言いますと、
なんだ？
平井、スマホをね、機種変したんですよ。
おー。
今日。
今日ね。
もう、ついさっき、したばっかりなんですね。
うん、
ツイッターでもね、ちらっとつぶやいたんですけど、
書いてた。
スマホを機種変更するか、パソコンをグレードアップさせるか、まあ、パソコンの方も新しいのに買い替えるか、みたいなことをね、ちらっとつぶやいてたんですけど、うん、
僕リプライ送ったけどね。
結果、パソコンの方はね、まあまあ、ギリギリまだなんとかいけるだろうと、いろいろ調整できて、でですね、スマホの方をね、機種変しようと、心に決めまして、新しくしました。やっぱりね、こう、今まで使ってたスマホがね、3年近く使っていたもんで、もう、充電がね、そろそろ、1日持たない感じになってきたんでね。まあ、それもありつつ、で、今話題の 5G。5G をね、ちょっと体験してみたいなと。
そうだね。
結構ね、
僕、
スマホに関しては、新しいもの好きなんです。はい。で、やってみました。5G に。あ、でも、基本ね、僕、iPhone ファじゃん、
iPhone ファ。
基本僕、iPhone 派じゃないんですよ。Android 派なんです。なので、ちょっとね、Android の、ずっと Android を使ってるんで、今まで使ってたスマートフォンの後継機を、5G バージョンを、選んでみました。
同じメーカーのね。
なのでね、ちょっとまだ、使ってない、機種変したばっかりなんでね、ちゃんとは使えてないんですけど、今回、で、ちょっと話は戻るんですけど、今回、携帯ショップで機種変更ではなくて、自宅で機種変更を選んだんです。
よくできました。
そうなんです。ちょっとね、
平井さんにしてはよくできました。
緊急事態宣言解除はされたんですけど、まだまだ、予断が許されない状態ではあり、まあ、状況は、まあ、変わってないところもありつつなんで、携帯ショップが、やっぱり、全部、予約制になってるんですね。で、どうしようかなって思って。で、いろいろ調べてたら、自宅に届いて、自宅で機種変更できますよっていう、サービスをね、
はい、
見かけてね、
オンライン手続きが多いですね最近。
いいじゃんって思って、で今回は自宅にいて機種変更をしちゃいました。はい。いやー、なのでね、ちょっと日にちはまあこちらで選べるんで、まあ、届いた日に手続きをね、いろいろやってだったりとかしてたんですけど、まあそれまでに今まで使っていたスマホにインストールしてるアプリだったりとか、メールだったりとか、LINE だったりとか、そういういろんな、データをね、引き継ぐために、 引き継ぎの手続きをね、いろいろ調べて、で、どうしたもんかなと思って。やっぱりね、こう、スマホずっと使い続けてると、ID だったりとか、パスワードは結構、一回ログインしたらそのまま再ログインしなくても大丈夫みたいな、スマホの中では、スマホ自体が賢いんでね、覚えててくれるんで、そのまままたログインできたりできるんですけど、実際 ID、パスワードを覚えてるかっていうと忘れてるんですよね。やっぱり長い間使って、まあ、そのまま ID、パスワードは記憶してなかったんでね。
あるあるだね。
だからまずそれを確認して、メモして、手書きでね手書きで紙にメモして、ああ、じゃあ引き継いだ後にこの ID を入力すればいいんだ、このパスワードを入力すればいいんだと。もう、インストールした、してあったアプリをね、一つ一つ確認して、なんだこれはと。え、ハイテク機器なのに、ここだけ、これはアナログかという状態ではあったんですけど、でも、ね、やっぱりこう急にわっと機種変した時に、あれ ID パスワード分かんないやってなったら大変じゃないですか。ちゃんと引き継げないっていう状態になったらやっぱりね不安なんで、僕小心者なんで、そういうところはちまちまとメモして書き溜めてやってたんですけどね、いざ機種変更するってなった時にね、なんか一括で Google のシステムか何かで引き継げますよっていうサービスがあったんですね。
ありますよ。
これいけるかって思って、その Google のなんかスイッチをねポチッと押しまして、そしたらほぼほぼそのまま移行できたんでね、
はい、
アプリを再ダウンロードとか、そういう手間が省けたんで、ああ、よかった、と、今、思っている次第です。なのでね、まあ、それぞれのアプリに入って、また、ID だったりとか、パスワードは入れていかなきゃならないんだろうけれども、まあ、ひとまずは、データの引き継ぎは、一安心という状態であります。
お疲れ様でした。はい、
これで、5G の使い手となりました平井ですどんどん技術は進歩していきますね。どうなっていくんだろう。もう端末としてのスマホじゃなくなるのかね。なんかこう手に埋め込んだりとか、なんかメガネのちょっとフレームとかにくっついてこう見えるようになったりとかね。
ありえるね。スマートグラスだ ね。
そういう時代が来るのかもしれないし、ずっとそのままかもしれないね。スマホのままかもしれないしね。
そうだね。
それは、どうなっていくかは分かりませんが、新しいもの好きの僕なんで、ちょっといろいろ試して見ていきたいと思ってます。さて、今回もリモート収録でお話ししてまいりました。そしてですね、次回からはいよいよカスヤとの対面の収録になるのかな？また以前と同じ方法で収録できるかどうかはわかりませんが、まあ感染予防に十分気をつけて新しい生活様式での通常配信に近い収録になる予定ですので、そちらもぜひ楽しみに待っていてくださいね。いやー、もう汗だくです。暑いやっぱり収録スペース暑いね。
エアコンつけたら
換気します、終わったらまた梅雨が明けて夏本番になったら楽しく過ごせるように でもやっぱり気をつけて過ごしていきましょうね。はい、以上、ここまでのお相手は、スマホは機種変したけれどスマホケースの色は引き続き赤、あんこ大好き声優平井雅之でした。それではお粗末様でした。カスヤにお返しします。
いやいやいやいやいやいや、結構盛り上がってたね平井さん。そっか、スマホの機種編の話が結構盛り上がってたんだね。たっぷりのんびりお話いただきました。平井さんの所長コーナー、平井さんを所長コーナーでした。いやー、そうか。まあ、スマホの機種編とかに関してはね、僕とかめっちゃ得意ジャンルだから、直接対面で会って話してたら、いろいろ話したいことが湧いてきたけど、これがね、リモート収録のこのデメリットですよね。至らないですよ。平井さんが収録してくれたものを僕が聞きながら喋ってるだけなんで、まあ全部をね、こうやり取りできないっていうのがね、もどかしい。もどかしかった。まあ、それは置いといて。あれ、うん、なんかね、意外と新メンバーに関しては、ウェルカムですよみたいなこと言ってましたね。へえ。いや、僕、そのね、振りだけして、僕の意見は言わない、伝えないまま、平井さんに投げたんですけど、今回は。でも予想としては、なんかもうちょっとね、こう、ね、もともとは、中澤雅智と3人で始めたユニットで、ここまでやってきたから、まあ、新メンバーなんて、ね、全然、入ることなんかないでしょうね、みたいな雰囲気になるのかなと、薄ぼんやりと予想はしたの。だけどね、なんかウェルカムですよ、みたいなことを平井さんが言ってましたから、お、意外って思いましたね。そっか。あとはだからそうだな。メールでね、番組初の女性メンバーとかっておっしゃってましたけど、いいよね、やっぱね。やっぱ僕はね、ほら、もちろん、声優さんを相手にこれまでやってきたこともあるし、最近ではその声優さんの現場にお仕事をしに行ってることもあって、やっぱ声が大切だと思います。なので、僕はね、まあ、まずはね、やっぱ声がいいっていうのはね、あるかな。まあまあまあ、もうちょっと、はっきり言うと、声が好きっていうのが、やっぱ大事だな、僕が思うファクターとしてはね、大事だね。やっぱね、まあラジオですから、とにかくこの三色丼に関してはラジオですから、声が僕らと相性が良くないと、一緒に、とりあえずラジオ番組をするのは難しいねって話になっちゃいますから、声が僕が好きだと。まあ相性が良さそうだと思うこととか。あとはだから女性メンバーとかで言うと、そうね、その、やっぱ僕はロリガオ巨乳が好きだし、そうね、その、なんか割とこう、やばい。そういう人と出会いたいなと思うけど、でも、そんな女性メンバーは嫌だ。いやね、ロリ顔でね、巨乳でね、すごい可愛いなーって思っちゃうとね、僕はね、すっかり好きになっちゃうからね、あ、そんな女性メンバーは嫌だな。仮に新メンバーが女性だったとしたら、僕が、ときめいちゃうのはいいけど困るね。なんか、正常な、冷静な判断とか進行とか政策ができない可能性があるから、僕がときめいていたら、ずっとドキドキしてしまう可能性があるから、あんまりこう魅力的な女性すぎるとね、女性メンバーとしては迎えづらいですね、新メンバー。あとはね、まあまあ、でも、そうね、平井さんはボケていましたけど、いや、ほんと、あれこれ、どっちの話すればいいんだ？じゃあ、 真面目な話を、真面目に女性メンバーの話、新メンバーだとしたらっていうと、そう、その、まあ大体ね、どこのバンドも、どこのバンドメンバーも、大体男女混合のバンドを組むと、大体その、そういう感じでくちゃくちゃくちゃってなるから、だから、まあ僕も含めて、その、一緒に番組をやるんだったら、そこら辺がちゃんと、なんて言うんだろうね。あの、僕が心を乱されない人がいいね。うん、いや、そこはね、考えますね。私的にはね。うん。で、あとね、やっぱそうそうそう、その、うん、平井さんも言ってたけど、やっぱ一緒に、面白いことしたいとか、うん、まあ、実際ね、その、ユニットに参加したい、入りたいって、強く思ってくれる人だったら、まあ、ほぼほぼ、ウェルカムだよね、やっぱね。それが一番大事だよね。まあ、そのコンセプト的にはやっぱり、このユニットで、何か、それぞれね、それぞれがそれぞれやっていることはあるけれども、ユニットとして集まったら、みんなで一緒に、せっかく集まってるから、面白い何かを、まあ、生み出したいとか、ラジオで言うと、面白いお話したい。リスナーさんを楽しませられるような、なんか面白いラジオやりたいとか、そういう意思みたいのが、すげえ大事だから、うん。だから、そこをね、その、一緒にやりたいですって、三人でやりたいですって言ってくれる子だったら、いいよね。うん。三人でやりたいですって言ってくれる女の子の、あ、ダメダメダメダメダメダメ。ダメだよ。その、平井さんは良くない、そういうことは。あ、でもそうか。僕と、その、新メンバーの、女子がいい感じになったとしても、まあ、それをある意味ネタとして転がす平井さんがいてくれたら、それもありか。新しい、なんか、ね、新しい形、そういうこともできるかもしれないよ。あの、冗談半分だけど真面目にも考えてるからね。今喋ってます。あとはそうだな。いや、本当に真面目な話をすると、僕らプロジェクトワンサイズ、ユニットを組んだ22、3歳の頃、絶対にブレることないと一番最初から掲げてることは、もうワンサイズ大きくなりたいとか、もう一歩前へ進みたいとか、もう一段高く飛びたいとかね、そういう、まあ、向上心みたいなものを軸としてそれぞれ進んでいくっていう意味で、プロジェクトワンサイズというユニット名で集まって始まったりしてますから、なんか、向上心、もっと面白いもの作りたいなとか、まあまあまあ、何をしている人でも構わないけど、なんか、もっと成長したいとか、そういうふうに思ってくれる人だと多分、相性はいいでしょうね。そういうふうに思いますね。で、真面目にその、平井さんの話も聞きながら、そして僕も喋りながら、喋っている粕谷浩二ではなくて、プロジェクトワンサイズユニットの主催とか制作側としても、冗談じゃなく、新メンバーを迎えてみるっていうのも、ありだなと思ってるね、今。そういう、ね、平井さんがどうしても嫌だって、もし言ってたとしたら、平井さんが嫌なことは僕はしないからねっていうことで、ここまで真剣には考えなかったかもしれないけど、平井さんもウェルカムウェルカムだったし、で、僕もやっぱね、その、クリエイターとして、そういう、まあ、自分たちにとっても刺激になることとか、まあ、あとはユニットやコンテンツとしても、面白い方向に、変化していくっていうことはいつでもありだなと考えてはいるから、ちょっとこれは この夏もうちょっと深めに考えてみよう。うん、今日はいい回だった。さて今回の三色丼ぶりはそろそろごちそうさまのお時間です。プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日11日21日の3回、トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意しておりますので、今回みたいなふと思ったご意見ご感想、そして疑問や質問などなど、どうぞお気軽にお送りください。そして僕たちのツイッターやブログと合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや YouTube 動画もどうぞどうぞご覧ください。次回の配信は6月21日日曜日です。次回は一応平井さんと対面で収録する予定ではいます。以上、今回のお相手も、そうですね、年齢性別いろいろ不問ですけれども、強いて言うとアルビノのエンターテイナーはちょっと僕とキャラかぶりするから、それはちょっと気をつけてと思います。新メンバーについて真剣に考え始めよう。笠谷浩二でした。それでは皆さん、また次回、ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。